こんばんは、経済総合分析手法です。本日は天地循環と幻の木についてお話しします。天地循環というのは、PDCA と言われているものに近いですね。物というのは作って売る、使うんですけれども、その作ったものを使うときに、その使いたい人に渡さないとダメですよ。その成果が出ないですよということですね。それを天地循環というんですね。水がね、天地を循環するのと一緒なんですよ。蒸発しますよね。強い思いを持って水は蒸発して、そして空を水蒸気として漂って、そして雨になって降ってきます。でその時にやっぱり降るべきところに降るんですね、雨はね。それが地球のよくできたところですよね。つまり木が植わっているようなところに雨が降るようってことです。でこれは商売の世界でいうとマーケティングなんですよね。よくだから技術的な人がマーケティングというのはお金の世界だからと言うんだけど、どうでしょうね。せっかくだから価値のあるものを作っても、自分たちだけでしか理解できなかったら寂しいじゃないですか。かつやっぱ売り上げもちょっと足りないと思うんですよね。でなおかつね、それで多くの人にそれで広まったとしても、自分たちのそれが分かるお目が高い人ですよね。そして偶然その制作者さんの近くにいたというね、そのラッキー、それだけでね、その製品を受け取るという、そこに不公平があるんですよね。多くの場合、この世の中だと、だからお金を持った人がね、それだといいものを独占してしまうという状態なんですよね。むしろマーケティングがない状態って。であるいは少子高齢化社会というような社会においてね、歯止めがかからなくなるということですね。つまりコミュニティが全てになってしまうと、そのコミュニティに縛られてしまうということになってしまうんです。でよくだから地域社会が過疎だから、再びコミュニティを作ろうということも言われていますけれども、それだと同じことなんですよね。 PDCA サイクルの始まりというのは、戦後占領期の日本がですね、技術的なプロジェクトマネジメントのね、手ほどきをどうやってしてあげたらいいだろうかというアメリカ人の技術者さんがね、そう名付けたものです。で諸説がそこからたくさんあるんで、なかなかどれがというのはあるんだけど、私はそうですね、やっぱり天地循環ですよね。せっかくそれを作っても、社会全般に普遍的に行き渡るっていうことで価値を発生するし、不平等や不公平を是正するということです、ね、世界のどこにいても最新のものが使える、最善のものが使えるという、これがマーケティングの力ですよね。マーケティングというのはだから、世界中どこの人がそれを欲しがっているかをっていうのを探す技術ですよね。やり方です。やり方だから感じる世界ですよね。まずこの商品ってね、どんな人が欲しそうかなっていう、ペルソナ、人物像を描くんですね。それに近いなと思うカテゴリーを探っていって、そこで広告を立ててみるという、トライアンドエラーですよね。それによって客層を捕まえたら、そこでお店を作ると。マーケティングというのは結構社長さんとかがやりそうな仕事ですよね。まず探りを入れるということですね。お店を建てる前にどこに雨を降らせるかということですね。商品を提供するって雨を降らせるようなことです。乾いて飢えている人にその商品をあげたら救われるじゃないですか。これをだからマーケティング抜きでやると、だからその技術者さんの周りで偶然そのチャンスがあった人だけ広まるよということですね。それだと不況、不平等だし、社会全体のね、富の偏在化ということですよね。世界中どこにいても いい生活が送れ、ひいてはその幸せが得られるということですね。だから日本の人というのは悪気はないんだけど、どうしてもこの身内で群れてしまうということで、もうとにかくコミュニティを作りたがって、その身内の中だけでその富を築こうとする。やがてはそれを世界中をもう一つのビルのようにしてしまう。これがつまりバベルの塔と言われた現象です。で、まあ、日本というのは本当にいいものを作るけど、もう得てしてバベルの塔を作りがち。使う人のことを考え、使う人のことは考えるけれども、あくまでも制作者としてから見るということですね。だからおもてなしはできるんだけど、と聞くということですね。相手の思いを聞くということで、いろんな使い方を受け入れるという柔軟さであったりとか、あるいはそのやっぱマーケティングですよね。どんなところでどういうふうにしたらどんな人にこの求められるだろうかっていうこと、そういう想像力ですよね。そういう想像力があれば、だから自分のコミュニティをどんどん不用意に大きくして場所を占領してやったりということもないし、でこの幻の木と言ったのはそのバベルの塔のことですよね。これは真実の技術だから、絶対いいものだから、どんどんどんどんこの作り、培って作り上げていったら、いつかこれが世界を制覇するだろうというような、何気なく日本人が思えてしまうその思い込みですよね。思い込みだけど、世界の礎となろうという強い、まあ、意欲なんだけど、けれども世界の多様性というものを汲み取れない側面がある。だから今日、そしてまあ戦後において大きな課題となったというところです。なので PDCA サイクルというのは本当にね、やっぱ自然の摂理を描いているんです。非常にデジタルな感じがするんですが、それはだから天と地、そしてまあ蒸気として昇る、そして雨として降ってくるという4つを言ったことなので、この順番になりますね、やっぱり。でこの4つのステップですよね。水が蒸発して天へ行くと、これに関して多くの人が受け入れてくれると、やっぱり日本は一皮むけるなと思うんですよ。でこういった、だから一皮むけた日本というのでね、世界に貢献していけばいいと思うんです。それがね、だから日本の言うと、日本人の言う自然への愛というのをね、本当のところがね、僕は PDCA サイクルのね本質とねあると思うんですね。口だけでなく実際行動をしてみるとね、自然ってねどういうものだろうかって、そのやっぱ水はねある意味知っていたんだと思うんですよ。やっぱ水はいろんなものに形を変えてこの地球を巡っていますから、自他の境界というのはあるから、人々をそうやって拘束するよりも、やっぱ天地循環に倣って回していきましょうということですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。